石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、消費税の議論のように意見がまとまらないということも国会では少なくないと思います。ではどのように立法をしていくかなどの話、ぜひ聞いてみたいなと思うんですが。
そうですね、はい、今週は私の兄貴分でもあり、また大先輩でもある方にゲストに来ていただいております。ご紹介をいたします。公明党大阪府本部代表の衆議院議員佐藤茂樹さんをお迎えしております。今日はどうもお忙しい中お越しいただきまして大変ありがとうございます。
おはようございます。衆議院議員の佐藤茂樹と申します。こちらこそこういう場に呼んでいただきまして大変ありがとうございます。もう
光栄です。今日は本当にありがとうございます。
こちらこそ。石川さんの最初の選挙の時からいろいろと話し合いながらここまでずっと過ごさせていただいたのが2人の関係でして、光栄にも石川さんの初出馬の選挙は選挙対策本部長を務めさせていただきました。
本当にありがとうございました。
佐藤さんから見て石川さんっていう方はどういう方だと思いますか。
もうダイヤモンド原石ですね。でもう日に日に磨きがかかってますけどね、
はい、
私なんかもうはるかに超えてますね今ね。
間違いなくとんでもありません。もうこの辺で私の話よりも佐藤茂樹さんの話を今日はねじっくりとお伺いしてまいりたいと思いますので。
いやもうありがとうございます。
本当にありがとうございます、はい。
佐藤さんといいますと、今までたくさんの実績がおありだと思うんですけれども、はい、主にどういったことをしてらっしゃったんですか。
その前に自己紹介しましょうか。
自己紹介
いいですか。実は私が初挑戦させていただいたのは今から19年前の平成5年の衆議院選挙、まだ今の制度じゃなくて抽選挙区制度っていう選挙でやってた最後の選挙で当選させていただいて、19年になるんですが、その間3年間浪人生活もしておりましたので、今6期16年目を迎えております。党の方では先ほど石川さんからもありましたけども、党の大阪府本部代表を務めさせていただいているとともに、中央では政調会長代理あるいは経済産業部会長という立場で今仕事をさせていただいております。
はい、なんかこう難しそうだなって思ってしまうんですけれども、お顔を見ますととてもこう朗らかで。
そうですね、笑顔はいいと言われるんですけどね。
本当にいつも人柄良くてにこやかで、周りをこう温かく包んでくださるんで、本当我々もついていきがいがあるというかですね、
はい、
一生懸命こうなんとかこうついていけるように頑張っていこうという思いを。いや
なんか今日は褒め殺しされそうな感じ。
私は本当に政治のこともまだまだ分からなくて勉強中なんですけれども、はい、政治家になりたいと思ったきっかけをお伺いしてもいいですか。
私のきっかけはね、
はい、
やはり政治腐敗ですね。高校生の時にロッキード事件という事件がありまして、こういう政治ではダメだとそう思いまして、京都大学法学部というところに行って政治学を勉強させていただいたのが、もう10代の頃の政治を何とかしないといけないというそういうきっかけですね。で最後に平成5年の時にまた政治の世界にもう一度出ようと、これ人生変える大きな決断だったんですけども、その前には金丸信さんというキングメーカーがやはり脱税事件を起こしまして、家から金の延べ棒がどんどん出てきたというそういう汚職事件があったんですね。でやっぱりこれは本当に今こそ政治改革が必要だとそういう決断をしまして、それで衆議院に平成5年初挑戦をさせていただいたんです。
実際にこう思い描いていたものと入ってみて何かこう違いっていうのはありました？
あの頃はですね、若い政治家は特に改革意欲に燃えてたそういう時代だったんで、これでやっぱり大きく政治は変えられるんじゃないのかと、そういうように自分自身も政治改革に取り組みましたけども、ほっとくとですねその環境に慣らされてしまうんですよ。永田町とか霞が関の、
はい、
そうじゃなくてやっぱり常に国民の方と接して国民の目線というものを持ち続けないと、その頃の政治改革の熱も今19年経ってですね熱が失せてる部分があって、私なんかはそれでも政治改革の分野を今でもずっと一貫して党も政治改革本部の事務局長ということでやらせてもらってるんですけども、全体としては今まだ永田町は当時の政治改革の熱から見たら非常に熱が失せてるというか、情熱を失ってる状態ですね、うん、今いろいろまだ政治家の汚職疑惑なんかが裁判で扱われたりしてますけども、そういうものに対して本当に再発防止策をしっかり打たないといけないんだっていう、そういう熱が今まだ永田町の今の世界は弱いなっていう感じが私自身はしてます。
本当に私もその通りだと思います。特に民主党政権になってからこの政治と金の問題に対するあまりのこう自浄能力のなさ、それはもう怒りを持って私も毎日思いますけれども、先頭を切って戦っていらっしゃる佐藤さんですが、
そうですね、ずっと貫いてきたのは政治を変えないといけないというそういう意欲というのは19年経ちましたけども今も持ち続けてるし、これからもやっぱり国民目線で政治というのは変えていきたいなと、そのように考えてます。
で、実際に変えていったものもあるわけですか？
そうですね、例えばですね、一般の方から見たらまあ当たり前のことなんですけど、あの石川さんが通った時に問題になったのがですね、歳費、給与がね、1週間とか2週間しか通ってから働いてないのに1ヶ月分が全て出ると、そういう国会議員にとって非常に有利な制度があったんです、
はい、
でそれを我々公明党が大きく声を上げて、やっぱりそういう月割りじゃなくて当然日割りにすべきだと、そういうもう国民から見た当たり前のことが国会ではできてなかったんですけども、日割りの給与の計算にしたっていう、そういう改革も最近ではやりましたし、
はい、
あと政治資金の収支報告書ね、これ今まで私が改革するまでは5万円以上の分だけが公開されてたんですね。中小企業なんかも含めてみんな1円以上全部領収書をつけて、まあ、収支報告してるんですから、ですから国会議員も1円以上の領収書を全部つけて公開しなさいという、そういう厳しい改革を私自身が声を上げてさせていただいたんですね。
それって今まで改革されてなかったっていうのはやっぱりこう自分に得になるからっていうことなんですか？
こともありますね。やっぱり政治家っていうのは私自身は透明性をね高めることが必要だと思うんですけども、やっぱり一般の政治家はなるべく隠しておきたいと、そういう意欲が強く働くんです、
はい、
それをそうじゃなくてやっぱり国民の皆さんにお金の面を通しても自分がどういう政治活動をしたのかきちっと透明な目で見てもらいなさいと、そういうことを強く主張してですね、抵抗ありましたよ。あ
の、そうでしょうね、
あの与党組んでる自民党さんとももう朝の9時から夜の9時ぐらいまで1日議論をして、で説得して、それでそういう法改正を進めさせていただいたという、そういう歴史があります。
なかなか私たち国民にとってそこまでわからないことじゃないですか。なのでぜひね、あのお願いしたいです。これからも
まだまだ、ね、やらなきゃいけないことたくさんありますが、佐藤さんはもうこれまで6期16年で160回以上も国会での質問にも立たれ、また議員立法でももう数々の議員立法を成立させてこられていますけれども、まあ、特になんか思い出に残っているといいますか、これはというものがあれば、あの、はい、ぜひ教えていただければ。あの
議員立法もおかげさまで30本以上私自身関わらせていただいて成立させていただいたんですけども、今もやっぱりあの防災という観点で大事だなと思ってますのは、学校の耐震化を加速させる地震防災対策特別措置法っていう法律があるんですけども、これを2008年の時に私が文部科学委員長、衆議院の文部科学委員長をしてたんですが、改正をさせていただいて、今もこの法律で学校の耐震化がどんどん進んでるっていう、そういう法律ですね。これはですね、2002年に初めて学校の耐震化の数字というのが公表されたんです。その当時は 44.5% だったんですね。でそれではやっぱり低いということで、我々国会議員や地方議員さんも連携して学校の耐震化進めたんですけど、なかなか進まなかったんですよ。そうこうしているうちにですね、2008年に忘れもしないんですが、中国の四川というところで昼間に大地震が起きまして、学校で学んでおられた小さなお子さんたちがみんな校舎の下敷きになるという、そういう悲惨な災害が起きたんですね。日本の学校も本当に地震が起きた時に子どもさんたちが大変な被害に遭うと、さらに学校はその子どもさんたちの命を預かるだけじゃなくて、何か災害が起きた時には地域の皆さんの避難場所になるんですよね。
そうですね、
その避難場所が地震で倒れてしまってたら、これは地域の皆さんも避難するとこがなくなってしまうんで、だからこれは本当に国として力を入れてやらないといけないと。それで何がネックになってたかというと、地方の自治体の皆さんはですね、本当は耐震化できるもんならしたかったんですが、財源がなかったんですね、うん、でそれまで私が法改正するまでは地方の負担というのは 31.25% 約3割自分のところの財源で出さないといけなかった。それをですね、私の法改正で約1割の 13.3% の負担で済むように国の補助率をアップさせてもらったんですね。それによってですね、もうやる気がある自治体はどんどんどんどん耐震工事を進めていただくようになったっていう、そういう画期的な、実は歴史的に見ると法改正で、その2007年の時に耐震化率が 58.6%、 その法改正の前の年ですね、 それから今昨年の4月1日付ではですね、耐震化率は全国で 80.3% まで大きな飛躍を示すことができているという、そういう法改正になりましてね、非常に意味があったなと自分自身でも思ってます。
すごいたくさんの命を、ね、守ってることになりますよね。
一貫して公明党として、自公政権の時からこの学校の耐震化を全国を挙げて、公明党は特に地方議員さんがたくさんいらっしゃいますね、連携をしながら学校の耐震化を進めてきたんですが、残念ながら2年半前の政権交代、民主党政権になってからこの予算を大幅にカットしてしまうということもありましたですよね。
そうですね、その時にも我々考えを改めさす意味でも相当厳しく民主党の危機感のなさを追及しまして、それで民主党もようやく今考え方を改めるようになりましたね。民主党政権も、私はね、何よりも嬉しかったのはこの大阪の中のある市でですね、学校の耐震化率が 7.3% という市があったんですよ。でその市長さんが本当に危機感を持たれましてね、東京の私の国会事務所まで来られましてね、
はい、
これをもう本当に何とかしたいんだということで私も相談乗りまして、でそこからですね、その市は 7.3% だったんですけど、その時3年間で学校の耐震化 100% 達成されたという、そういう本当にやる気のある地方自治体の姿勢というのが評価されていくような、そういう道筋をしっかりとつけさせていただいたというのが結果聞いて嬉しかったですね。
やる気になれば何でもできるということになるんですかね。